今日の御言葉でありますが、二十一章の十三節から十六節までをこういうふうにお読みします。三、はい。
そしてエラから言われたら、私の家は日本の家とも変えられるべきであると書いてある。それなのにあなた方はそれを暴走の地にしている。その時ピラピラの部屋で大津にが彼らが身元に来たので、彼らは大津に死んだ。しかし最初の日本としてはイエスがなされた不思議な親を見、また宮根の町やデザルの元にホサナと叫んでいる子供たちを見て、一服し現実に行った。あの子たちは何を見ているのかを聞いてきては、イエスは彼らに言われた。子供が聞いている。あなた方はホサナを血のり子たちの手に痛みを伝えられた子供のを読んだことはないのか。
イエス様はエルサレムの神殿に入り、宮地を見ようなさいました。今日お見せしましたように、多くの反対者がですね、疑心暗鬼の目を持って、その様子を見ていたようです。そして宮地を見をして、その中にある汚れたものを一掃なさいました。これは創世記のマラキの3章の中に予言がありますように、ある時、急に、神様はこの地上にいらっしゃる。そして、金と銀に、勝る恵みを持って、金と銀を分けるように私たちをこの世から分けて、天に、戻っていらっしゃる。騒がれる。イエス様はその御言葉の予言の通りに、この宮地を見をなさいました。当時エルサレム神殿は神様がエルサレムの民族を選んで建ててくださった神殿でありまして、その宮を裁くことは、イスラエル人たちが裁かれたので、神殿に生きている異邦人の荷物私たちは関係ないように思うんですけども、でも私たちもある意味においてはイスラエル教会堂であり、さらに、イエス・キリストを信じた時からキリストの回答などを聖書は私たちに教えております。例えば、第一コリントの、3章の16と17節を見ますと、あなた方は神の都の建物であって神の御霊は自分のうちに宿っていることを知らない。もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだからである。これに神の建物であると私たちに言ってください。でもある意味においては私たちの心の中に神の宮があり、その神の宮の中に神様が住んでいらっしゃるところに、聖書は私たちに教えております。ですから、この宮城嫁の働きというのはイスラエル民族に由来した出来事でありますが、同時に新約の口に言われた内容であります。どのようにして、宮を建てていったらいいのか、教会を建てていったらいいのか、どうした気持ちを持って生活をすべきであるか、この宮城嫁を通して今日学びたいと思います。第一番目に私たちの建てるとか、そして私たち自身が何のために書かれているのかを知らなければなりません。まず第一番目にイエス様がおっしゃったことは、神の宮は祈りの家でなければならないと、このように申し上げました。つまり祈り、恋愛が私たちの生活を中心にしないとダメだと、このように言われたんですね。ヘロデ大王、その時ヘロデ大王は阻止しておりましたけれども、ヘロデ大王はイスラエル民族を思い浮かば、気遣って、そしてエルサレムの神殿を改修工事をしております。何年経っても40年以上経ってもですね、なかなか完成します。その時に、そのような工事をしております。イエス様のご体制中も工事が続けられていたわけであります。そしてヘロデの建てた 神殿というのは、神聖ではなくて聖部だ、要するに礼拝所があるということですね。そしてその前に庭がありまして、まあ、お祈りの庭、墓地の庭と言われるんですが、墓地、メタリ民族の庭、イスラエル民族の庭と言われるのがあります。で、イスラエル民族の庭、男の庭がありまして、そして少し低くなって外側に向かって女の庭があって、それから、それから神殿を、神殿の門を出て違法人たちの、この庭があって、そして市中に入っていくことがあります。ですからヘロデ大王の建てた宮は真四角でありまして、神殿、神聖所、神の神聖所ですね、それから聖所、さっきが言う聖所ですね、それから違法人の庭があって、幼児の庭の中に男性の庭と女性の庭があって、そして、幼児から回収した者たちがいる幼児の庭があって、市中に町に出ていくことができる。ですから、日本の庭で宮清めをなさったイエス様のその場所は、神殿の聖なる場所ではなかったんですね。神殿の中で宮清めをしたのは意味があるんですけども、違法の宮で庭さえも家様はここは祈り家ではなかったはダメだとおっしゃいました。つまり、ここだったら祈っていい、ここだったら祈っては祈らなくていい、ここだったら神様を禁じて計画しなければならない、ここだったら神様は禁じなくてもいいではないですね。四六日中神様を意識して祈りの義を持って、礼拝の気持ちを持って祈りの義を持って祈り心を持って礼拝の気持ちを持って礼拝するようにいつもイエス様は私たちに教えてくださいました。まあ日本の幼児の庭にはいろんな両替人がありました。例えば出エジプトのそのトンズオンでありますけれども、出エジプトの三十章の中にこう書いてあります。モーセが決めた神殿の礼の仕方であります。主はモーセに告げて仰せられた、あなた方はイスラエル人を登録したために礼拝します。各人はそのほとんど一人半シケル。ここに書いてある聖地のシケルで、半シュケルを支払わなければならない。一シュケルは二十ゲラであって、おのおの半シュケルを主の訪問物の全てをこのように定められたものです。ですから、ビアスボラといいますか、散らされた一体人たちは、この違う太陽を使っているんです。その土地の太陽を使っているんです。でも、一年に一度、神様の宮に礼拝を捧げるために、登録のために、この失礼の神殿に参ります。参るときにですね、ハンシュケルを準備しなければなりませんけども、ここに書いてあるように、聖書のシュケルでハンシュケルを準備しなさいということなんです。ですから、特に挙げているディアスポロでは、離散しているディアスポロと言われるヘブルにイスラエル人たちは、ハンシュケルを準備することはなかなか容易ではありませんです。ですから、神殿ではない、基本の庭に、いている両岸に頼んで半シュケルをもらって、神殿でもらって、そしてそれを捧げて礼拝するように決まることがなっている。また、新明記の4章、今回の御言葉になりますが、新明記の4章、14章の中にこういう御言葉があります。もし道のりがあまりにも遠くすぎ、持っていくことができないなら、もしあなたの神、主が皆の人に選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神、主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神、主の選ぶ場所に行きなさい。次の言葉です。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、石、羊、武闘酒、強い酒、また何であれ、あなたが願うもので帰らせ、あなたの神、主の前に食べ、あなたの家族と共に喜びなさいと思います。ですから、 礼拝されてる時に助けを捧げると同時に神様への奉納が必要である。で、神様に奉納する捧げ物というのはですね、傷のない、もので動物でなければなりません。傷が全くないような動物を、遠くから持てることはできません。ですから、神殿から離れた行の庭で見ることは、聖書ではこの日というふうにされています。ですから聖書に書いてある御言葉に従って行の庭は行人の庭で行人の庭で商売しております。繁殖に変えたり神殿でのために繁殖に変えたり、そして捧げの漬物をですね、まさに漬物を捧げるために、そこで売り買いをしております。これは政治的なものでありましたけれども、でもイエス様はその日本の庭で神殿ではない日本の庭で宮城をなさったんですね。つまりその当時のイザヤの指導者たちはですね、あ、神殿の中で聖なる場所で宮城をするならばいいんだけども、全然違う場所で、そして神が定めたその場所で日本の庭で宮城をするのはおかしいんじゃないか、そのように言うんです。というのは、神殿からちょっと離れた場所で合法的であります、聖書的なことでありますけれども、そこで両替人を営むときに3分の8分の1から9分の1の賄賂を取る、その要するに手数料を取っています。それから、動物を売る商売人があります。商売人からも手数料をもらって油断の使用した立場は修復を返しております。ですから、なぜ、そこで、両替が必要なのか、なぜそこで、備え物が必要であるかという、本当の意味を理解しないで、神様の御心を全然理解しないで、そして自分たちが修復を壊しております。まあ、そのことに関して、神の家は祈りの家でなければならないんじゃないか。つまり、神様を喜ぶ場所でなければならないのに、あなた方は、聖書の流れで強盗の巣にしている、強盗や両替人や家畜を産む者が強盗することを逃しにしている。で、あなた方も強盗の巣ではないかと、このように強盗ではないかと、このようにお定めになっていらっしゃるんですね。ですから私たちが気をつけなければならないのは、イエス・キリストを信じる私たちがいつもいつも神様を礼拝する心を失わないということはですね、失わないようにしなさいということをイエス様は私に教えてくださいます。私たちは現在の教会はですね、人を集めるためにいろんな催し物をいたします。いろんな興味を置くようなこの催し物をいたしますが、しかしその中心はですね、イエス・キリストであり、その中心は神様を礼拝するために、全ての行事は全てのことはなされなければならないんですね。ですから聖書の中に大部分との実証23節に、全てのことはしても良いんです、しかし全てのことは有益とは限りません、全てのことはしても良いんです、しかし全てのことは徳を高めるとは限りません。確かに私たちは自由人であります。何をしてもいいです。罪の方以外の何をしてもいいんですけれども、何をしてもいいけど、全てのことをしてもいいんですけれども、全てのことが益になるとは限らないんだ。まあ、要するに、人を集めるために努力をする、いろんな申し物をするけれども、でもその中心は神様の中心でなければ、神を礼拝することの上に、これをしてるんだという気持ちを忘れないようにしなさいと、イエス様は私に忠告していらっしゃいます。ですから、このイエス様がおっしゃいましたように、一番目は、教会というものは、祈りの家というものは、祈りの宮というものは、いつも祈りを捧げる、礼拝を捧げる場所でなければならない。同時に、私たちの生活も、神様を中心として礼拝を捧げる生活でなければならない。そういうことをですね、イエス様は私たちに、教えていらっしゃいます。たとえそれが合法的になっても、 すべてのことは認められていたとしても、しかしその中で有益なものを選んで選択しなさいよというふうに言っていらっしゃるんですね。確かに私は皆さんと同じように、まあ、それぞれが、いろんな仕事を持っている、いろんな状況の中にあって仕事をしているけれども、その中で、あらゆるものが与えられ、自由にすることができるけれども、神様が見ていらっしゃい、神様を一番する働きを私たちは選んでいかなければならないんですね。第2番目に、イエス様がなさったことでありますが、その当時ユダヤの、このユダヤの街道に宮にはですね、なかなか人は入ることはできませんでした。例えば第2サムエルの5章の8節を見ますと、まあ2章のですね、その日ダビデは誰でもイブス人を通すする者が水汲みの近くを抜けた、男性はダビデは肉の足苗、と飯を手取りした。そのため飯や足苗は家に入ってはならないと言われている。ちょっと食べる量がありますけれども、古い聖書で飯や足苗は宮に入れない、レビ記の21章の17節を見るかも、今回誰でも18節ですね、誰でも身に欠陥のあるものは近づいてはならない、盲人足しない、手足が短すぎたり長すぎたりしているものと、と書いてあります。で、今夜のイスラエルの街道はですね、街道の中には神様の恵みに預かれない人たちが安置されておりました。つまり、障害を持っている人、精神的な障害を持っている人、体に欠陥のある人、また事故によって体に欠陥を持ってしまった人、そういう人はもう一切神様の恵みに預かれない、また神は忌み嫌われて神殿に入れないということが普通でありました。ですからこの教えに従って一切の修行者たちはそういう人たちを一切入れなかった。そして日曜日に働いて安息日に働いてはいけないという立法がありましたので、土曜日安息でありましたけども、彼らは一切、病んでいる人がいたとしてもいい働きをしない、そして病んで苦しんでいらっしゃる病気の人をですね、病むという働きを一切しないことをしています。でも神様はですね、そういう意味ではなくて、そういう人たちが癒されるためにイエス・キリストを使ってくださいました。教会というのはですね、いろんな人がやはりいてですね、でその最下のものが罪人であることを自覚した人、自分自身が、ああまだまだ神様抜きにしては私は人生をまともにやっていけないという人たちが教会にやってくるし、かえって弱い人が教会にやってくる場合が多くあると思います。でも、ユダヤ人たちはみんな、ユダヤの修行者たちはみんな、あなたはダメ、あなたはダメ、この人はあなたはダメと言って、その部分から遠く話してしまっておりました。でイエス様が例えば、あの日に、いろんな人がやってきたときに、次から次と癒したり、病を癒したり、そして罪なきものとして宣告したり、人々に喜ばれる働きをしております。で、そのときに、そのような働きを見たときに、まあ、時代の指導者たちは、あ、立法に染めている。神の戒めが届いている、あ、旧約に、教えに届いた働きをして、それを容認していらっしゃるとして、イエス様を非常に告訴するという状況であります。でも、ね、神様の御心というのは、病が癒されて元気であること、健康を取り戻すこと、また良くなっていくこと、人生が良くなっていくこと、罪人がその罪から離れて 清められていることをイエス様はなさいます。神の御心だとこのようにおっしゃいます。ですから教会の中で私たちの生活の中で全ての人を社会的に見るのではなくて受け入れていかなければなりません。ミカの福音書の中にこういう言葉があります。ミカの6章ですね。私は何をもって主の前に進み、人を高く方の前に出ると、天上の権威へ、一切の子牛の、一切の子牛を持って見舞いに行くべきだろう。主は一旦の羊へ、幾万の油を喜ぶだろうと、私の犯したその日の罪のために、私は教徒を捧げるべきだろう。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろう。どうしたら神様の祝福に、預かることができるのか、自分の命を預かることはどうしたら、どういうような捧げをすればいいんだろう、神が喜ばれるんだろうかと悩んでいる日からです。最後に読書の8節がありますけど、主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、正義を愛し、見るべくあって、あなたの神と共に歩むことではないか。聖書の中に、人は姿形を見る。しかし、神様は私たちの心を見ると聖書に書いてあります。人はですね、人のやっている行いを通して、その人は正しくない、まあ、いい、悪いというふうに判断する。でも神様は、その前に出てくる行いばかりでなく、その内側から本当に心から喜んでいけるかどうかを見られるというふうに書いてあるんです。イザヤ書の56章の7節と4章から7節の、まことに主はこうおっしゃられる、私は安息日を守り、私は欲のことを行い、私の計画を固く守る神の中です。教材になれたものですね。神に対する教材になれた観覧のものですね。つまり、観覧を教材された観覧たちは、絶対に神様に祝福されないというのがここにあります。私の家、私の上司のうちで息子の妻たちに勝る分、分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。また死につながって、死に使い、死の名を愛して、その主文となった外国人が、皆安息日の名前でこれを分かったと。私の手を固く保つなら、私の体を私の聖霊の山に連れて行き、私の家に、祈りを聞いてからは楽しませる。と書いてつまり、看板団ばかりでなく、行事も喜ばせるところに神様は祝福するところにおっしゃいます。まあ、現在のイスラエルの人たちはそうでありますから、私たちは選ばれた。しかし、私たち以外の民族は全部動物以下であり、それは神に選ばれたものではないところに考えています。すごい差別意識をですね、内側で持っているんですね。で、まあ、表だって言わないんですけども、要するに神様に向かって神様に、私は羊ですね。でも彼らはヤギですね。神様は私は祝福されてますね。でも神様、彼らは祝福されてないね。そして、世の終わりには私たちは天国に行って、彼らは全部地獄ですね、焼かれるんですね、とこの時間帯を持っているんですね。でも聖書はですね、旧約時代から、イエス様がおっしゃったように、この御言葉が書いてあるんですね。宦官であろうが、老人であろうが、神の宮で、祈りの家で楽しませる、とこのように言っていらっしゃる。祝福すると言っていらっしゃるんですね。続いて、お願いしますと。彼らの伝承の権利やその他の権利は私の態度の上で受け入れられる。私の家は全ての家の祈りの家と呼ばれるからです。ですから祈りの家の中により働きをする ものをいつもですね念頭に覚えていかなければならないと同時に、私たち神様を信じる者はどんな人であろうとも、受け入れなければならない、愛さなければならない、自分のことのように、理解しようと努力しなければならない、このことをですねイエス様は私たちにおっしゃっていらっしゃる。ですから聖書を見ますと、罪人の価値観、そして問題を持っている人はみんなイエス様によって生まれ変わって新しい人生を彼らは築き上げました。イスラエルはイスラエルのその異端の指導者は偽物の信仰を持っている偽善者よとこの意味、イエス様からこの意味通称されていらっしゃっていました。そして第3番目に忘れてはいけないのは、聖書に書いてあるように子供たちがイエス様を褒めたたえております。例えば15節16節、その前、そしてイエス様に言った、あなたは子供たちが何と言ってるかを聞いてした。イエスは聞いています。あなたはそのことを忍び子たちの口に賛否を許されたとあるのをあなた方は言わなかったです。これは詩篇の話ですけども、イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアへ行き、そこに泊まられたと書いています。イエスの周りに子供たちがみんな集まってですね、幼い子供たちがみんな集まって、イエス様が真実だ、イエス様は神の受け渡された方だ、神様の御思いをそのまま私に教えてくれる人だと、神の愛を実践する人だとこのように賛美をいたしました。ところが異端の人たちはこのように彼らは何と言っているか、罪深いことを言っている、人間を神様のように褒めたたえているんじゃないかと彼らは抽象に希望しております。でも詩篇の中に、神は世の終わりに示しを与える、神様の御心を叶う技をするメシアを与え、そしてそのメシアはイスラエルにエルサレムに入場するんだと、これに予言が、まあ、予言の通りにイエス・キリストはナザレの町で生まれて、そして、十字架で恵みを、神様の御心を十字架を通して具現化していく。そしてその時に、こんなことがありましたね。エルサレムに入場する時に、人々がホサナホサナとイエス様を迎えたんです。ルカの福音書の19章の4節に、ルカの福音書の19章でありますけれども、そこでエリサムの休養の時に、19章、私はあなたらに言います、もしこの人たちが黙っていれば石が立てる。イエス様をメシアとして喜んで人々が受け入れて、そしてイスラエルに入場いたしました。その時にイエス様がおっしゃったことは、もし私がメシアでないならば、あなた方が黙っているならば石が叫ぶ。もう本当に神様に導かれた私を受け入れる彼らを黙らせることはできないと、このように教えました。で、私の生活の中で、神を礼拝する、賛美する、神様を崇めるということがですね、いつもいつもされていなければならないということなんですね。教会では、イエス・キリストを通して神様のなさった技にいつも褒める、礼拝するということが続けて常時されなければならない。で、私の生活からでも同じことであります。つまりイエス・キリストを通して神の技が私たちの内側に実現したんだ、そして、
神の御心がこの世界で実現したんだということをですね、私たちは声を大にして世の中に表していかなければならない。イエス様がおっしゃいましたように、神の宮というのは良い働きをするばかりでなく、そして神様の御心を褒めたたえる場所でなければならないし、私たちイエスキリストを信じた者もそうでなければならないとイエス様はおっしゃっていらっしゃるんです。これにして3つのことです。神の宮は、そして神の宮と言われるクリスチャンは祈りの礼拝を捧げるものでなければならない。第2番目はいつもアーレントと良い技をしようと努力している、そのように考えているものでなければならない。第3番目はイエス・キリストを通して神を賛美する賛美が絶えない場所でなければならないと、イエス様は私たちに教えてくださいました。もし私たちが神の御心にかなわないならば、口をつむんでしまうならば、ありえないことでありますけれども、意思が叫ぶだろう。私たちはそれにおいては意思に叫ばしてはいけない。そして、自動物に叫ばしてはいけない。自動物は言葉を発することはできないけども、言葉を発するならば、彼らはただ黙して神様の恵みを待っている。私たちは口を与えられた。私たちは神を褒めたたえる口が与えられて、求めることが許されている。自動物は言葉を与えられずに、ただただ神様の恵みをただ待っているだけしかない。でも私たちは口が与えられ、自由に会話をし、神を褒めたたえ、また求める、神様に祝福を求める父が私たちに与えられております。これを正しく用いる、その唇を正しく用いることは、ことがイエス・キリストを通して神様の褒めたたえをということです。この3つをですね、私たちは神を覚えて、そしてイエス・キリストを信じるということはですね、私責任があるんだ、3つの働きがあるんだということをですね、しっかりと受け止めていただきたいと思います。神の宮は祈りの家と呼ばれなければならない。挨拶と呼ばれていただければならない。また人々が癒されて、そして生まれ変わって行く場所でなければならない。そして神を褒めたたえる場所、それが神の宮なんだということを覚えていただきたいと思います。愛する天のお父様、あなたは霊と誠を持った誠の礼拝者を求めています。そしてその中にはさらに神様の御心をなすものとして神様を礼拝し、そして良い働きをして人々を愛しく働きをする、またイエス・キリストを褒めたたえ、イエス・キリストを通してなされた神の愛を人々に証しをする、そのような働きがたくさんあることを感謝いたします。私たちにその代価を求めるならば、いろんなものを求められるものでありますけれども、どうしても私たちは自分の命を贖うために代価を払うことができます。この地上にあるものを持って帰って私たちを贖うことをすることはできます。イエス・キリストは一方的に私たちを受け入れてくださり、愛してくださった、そして恵みを与えてくださったことを感謝します。主の御座がさらにご所有を受けに実現しますように、主イエス・キリストの御座によってお願いいたします。アーメン。